のぎついってプレゼンツ、のぎつア
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日も港区某所某会議室をお届けしております。お相手するのは私豊子名人と、今日もネットムーブ、ネットミーム、公文といえばこの方です。
ポリンスキーです。なんだその公文といえばって言われてもな、
あのなかなかね、ポリンスキーさんにこの前の、はい、ターンって言ったらいいのかな、年末に収録した回で、はい、うん、言い換えの品格っていうタイトルで、やった回は結構いろんな人から反響が、個人的には言われて、あの回すごい面白かったですっていう。
本当ですか、全然覚えてないわ。
いやいやいや、だってあのあれよ、それやったしみたいな、なんとかってどうですか、なんとかっていうことをやったみたいなこと言われた時に、うんうん、まあ、それやりましたって言っちゃうじゃないですか。うん、なんか、会社とかでなんか困ったことで、解決策を打診されたときに、それやりましたとか、あとはコールセンターにおける、ね、コンセントは抜き差ししましたかっていう言い換え。
ありましたね。はい。
うん。そういうことを言える大人に私はなりたい。なるほど。
なんか思い出してきました。
思い出してきましたか。そういうところで、いろいろ話をしてたじゃないですか。
はいはい。
まあ、あの時に、だいぶポリンスキーさんに、うん、これこそネットミームと言ってもいいのかもしれないんだけども、うんうんうん、ショート動画で、うん、ポリンスキーさん、ポリンスキーさんみたいな、回、話してたでしょ？
ありましたね。
うん。あれを、100本ノックしたいんですよ。
100本ですか？
そう、これであなたも、TikToker に。
なれますか、ショート動画作れますか。ショート動
画、いつもあの曲で、あの曲は、なんだろう、著作権処理は YouTube とか TikTok がやってくれるのかな、うん、それともフリー音源なのかな、
うん。
ね、もし
フリー音源でしょ。
もしフリー音源なら、うん、これを上から被せながら、ポリンスキーさんに今から質問したいなと思います。
本当ですか、はい。すごい、なんか怖くなってきた。
怖くなってきたでしょ。はい。はい、じゃあ行きましょうか。
はい。
ポリンスキーさん、ポリンスキーさん。
はい。
ポリンスキーさんが今まで人生で一番感動したことって何ですか？
一番感動したことですか？
うん。
そうですね。カールの
薄
味を食べた時ですね。
安っ。
カールの薄味食べたことあるでしょう？
あるよ。俺薄味しか食べないもん。
あれ何の味か知ってます？
お？あれ？
うん。
これはコーンじゃないですか。
コーンと
コーンと、うん、コンソメ、かつおだし。
あ、惜しいね。昆布です。
あ、昆布エキスまんまなんだ。
昆布のだしって書いてあったかな。
昆布のだし、
うん、
あ、でも薄味って、
うん、
そうね、あれチーズ味と薄味だけしかないじゃないですか。
あ、最近の人ですね。
おう、カレーもあったか。
カレーもありますし、 あとね、チーズ味じゃないですよ、チーズがけなんですよ、うちの世代は。
そうなの、うん、
カレーがけとチーズがけって昔は
がけね、
書いてありました、
ね、あれでも新幹線乗るときに、はい、なんか最後の砦みたいな感じで新大阪でやたら売ってますよね、カール。
あ、今はね、
うん、
今はだって関東に行った関西人がみんな懐かしんで買いますから、
カールをね、
うん。
まあ、でもカールのジェネリックカールみたいなやつどっかのスーパーの PB で売ってたと思いますけどね。
いや、それじゃダメなんですよ。
違うの、
あの薄味出せてないんですよ、どこもね。
違うの、
うん、違う。
え、カールの薄味を食べた時が感動した？
もう感動しました。
まだ曲流れてますよ、多分。
まだ続いてますか。
まだ続いてますよ。
いや、盛況でね、パフコーンっていうのがあるんですけど、
パフコーン、
パフコーンっていうカールみたいなやつがあって、
はあはあ、パフね。
カールよりもっと軽い感じのやつがあったんですけど、ほうほう、それもうまかったんですけど、
うん、
最近あんのかな、うん、
ちょっとそれは置いといて、はい、ちょっと待って、
はい、
カールの薄味を初めて食べたのはいつですか？
小1ぐらいですかね。
感動する、そんなに
感動する。 あとあれも感動したな、ビックリマンチョコでヘッドロコを当てた時も感動したな、
うん、いや、脳汁出るよね。
脳汁出る。あの時は脳汁出た。
うん
うん、
そうか、うん。
それ以来感動してないね。
心動いてない。安いな、うん、安いな、
もう。そういうもんでしょ。
ほら、もっとこうあるだろう。
え、何が
いやいや、もうちょっと、あの、子供が、はい、立った時とか。
うんうん。
まあまあ、そういうのは、まあ、まあ、心の中に秘めといて。
そういう時は感動とかじゃないですよね。立ったとかですよね。
立った。
おーって、嬉しいけど。
嬉しいけど。
なんかその、意表つかれた感じではないですよね。感動ってのはやっぱ意表つかれた時に。
カールの薄味、意表つく？
だって薄味ですよ、名前。そんな薄いんでしょっていう。
ああ、それ言い出したら俺は、ずっと、あ、聞いてくださいよ。
はい、何ですか？
いや、あの、今のフォーマットで。
トヨコさん、トヨコさん。
なんだい。
今までで一番感動したことって何ですか？
食限定でいいかな。
おう。はい。
僕は、ずっと子供の頃は兄貴の影響で、うん、ポテトチップスといえば、うん、コンソメ味だったんだね。
なるほど。
でも、それが、大学生ぐらいになった時に、うん、なんかコンソメが体を受け付けなくなったんだよね。
おう。
そして、薄味のポテトチップスを食べた時に、
薄味ですか？
世界変わったね。
それちょっと違うんじゃないですか。
海苔塩味かな。
いやいや。え？なんかそう、曖昧ですね。
いや、あの、コンソメ味って、うん、あの、ベージュ色の黄色のパッケージじゃん。
そうね。
で、あれが、うん、赤色？普通のオレンジ色のやつを食べたら、ねはい、こっちの方が美味しいやんって。
あれはだから、塩味もしくはプレーンソルト。
プレーンソルトですよね。うん。うん、そう、
うん。あれがうまく感じたと。
感じた時に、ちょっと、コンソメってギトギトしてるなって思った時はちょっと感動。
フレンチサラダは食べなかったんですか？
食べた。
食べたでしょ。
フレンチサラダ美味しい。
フレンチサラダ見なくないですか今。
お前ね、うん、サラダ味ってなんやねんって突っ込まれる。みんながみんな、サラダ味ってっていう風に言うから、うん、サラダ味くんは多分拗ねたんですよ。
そうか。俺はフレンチサラダ食った時も結構感動しましたけどね。
安い感動やな。
あとエスニカンも感動しました。
エスニカン
エスニカン今売ってないですよね。
いいとこ攻めてくるな。さすがポリンスキーさんやで。
そう。で、エスニカン。
いやいやいやいやいやいや、カールの薄味食べた時って出すか、感動したので。
感動するよね。今食っても感動する。
いや、それはカールがなくなったからでしょ。
そうね。
まあなくなったもんで言うと、出すと、あの、麦、コーヒー麦チョコじゃないけど、パフみたいなやつじゃないですか。
はいはい、あります。
あれもなくなったよね。
麦チョコないんですか？
麦なんとかみたいなあったじゃないですか。
麦麦っていうお菓子あった気がする。
麦麦があれも生産中止になって、
あ、そうなんだ。
ジェネリック麦麦はどっかで売ってると思う。スーパーで。
あ、そうなんだ。
うん。
確かに見ないですね。
そう。あれも結構、あの、小腹空いた時に、まあ、ポン菓子みたいなもんですからね。
う
ん、
そうね。
うん。
うまい棒ぐらいですかね、今はもう残ってるの。
そうですよね。
うん。うまい棒もでも関西人からしたら結構新参者でしたけどね、あんだけ。
まあまあまあまあまあまあ、そうですね。
うん。
うん。そうか、もうちょっと、はい、もうちょっと素敵な話聞けるかなと。
どういうこと？
ポリンスキーさん、ポリンスキーさん！
はい。
ポリンスキーさんが今までの人生で、うん、ここはときめいたなっていうシーンってどういうシーンですか？
やっぱゲームの話になっちゃうんですけど、スーパーマリオのテレビ CM を見たとき、
うん、俺たち標準金属の枠かな、
うん、それか、うん、ワールドプロレスリングかなんかの時ですね、
うん、
の枠で、うん、最初スーパーマリオの CM 見たとき、うん、あんな CM 見て、
うん、
なんか心をわしづかみにされたことってもうないんですよ、人生。
嘘！もっとあるでしょう、その、ジオン軍の脅威のメカニズムとかっていうコマーシャル。いやいや、ガンプラのコマーシャルはすごいわしづかみになりませんでしたか？
うち、あの、テレビ大阪映んなかったんですよ。
ああ、かわいそう。
だから、あんまりアニメ、あの、ゼータガンダムとか、うん、リアルタイムで見れなかったんで。
ゼータガン、再放送の枠って、テレビ大阪やったか？
KBS 京都です。
KBS 京都か。
は
い、
KBS 京都は、年末、うん、にガンダムの劇場版再放送してくれるっていう。
まあね、劇場版は劇場版のね、巡り合い空はちょうど大晦日の話ですからね。
そうでしょ、
うん、
だからあの12月31日に夜ぶっ通して流してくれるんですよ、
う
ん、KBS 京都。
確かに
今やってくれないのかな。
なんかリアタイ感がすごいあるよね、12月31日終わる話だから。
そうそうそう。
でそこを僕はジオングの脅威のメカニズムっていうシーンが、
でもその CM はなかった
なかったのね、
再放送ではね。
なるほどね、うん、うちの兄貴にあれ全部ラッカーっていうか端材であれ作ってるんやでって嘘つかれてずっと聞きしてましたそんなわけあるかと思いながら、ね、もうスーパーマリオのコマーシャル、
うん、YouTube でもね見れますから見てください。もう
のり巻きせんべいの声優がコマーシャルですよね。
そうそうそうそう、多分そう
ですよね、うん、自慢じゃないんですけど、うん、僕スーパーマリオは藤井寺のジャスコで、うんうん、発売日当日に買ってるんですよ。
もうすごいじゃないですか。
僕誕生日が9月14日で、うんうんうん、発売日が確かに9月13日なんですよ。
へえ、そうなんだ。
でダイヤモンドシティの
ダイヤモンドシティっていうのがあるんですね。
ジャスコにね、はい、今日本だけど、うん、店員がこれめちゃめちゃ面白いから絶対買った方がいいですって言って勧められて、
それはいい店員さんやね。
めっちゃいい店員、感謝してる、
うんうん、
で翔さんの衛星名人少年はですよ、うん、もう初乗りですよ。何も分からずに、うん、確かに面白いって。
いやもうそれもクラスの人気者になれ
たでしょ。人気者ですよ。僕もそのカセットを持ちながら、うん、いろんなやつのうち暗記してました。
そうでしょう。当時はファミコンのカセットの目利き、うん、結構大変でしたからね。
そうですよね、
うん、
まあいい店員に巡り合ったなっていう、う
ん、あそうなんです、うん、すごいですね。
そうそうそう、だからスーパーマリオの思い出はそうです。
あでも君んち結構ゲームとか厳しそうなのにそれは大丈夫だったの。
うん、取り上げられましたね中学生上がると。
あそう、
なんかね、うん、あ僕がその取り上げられたもの、
うん、
もう今は両親両方とも奇跡に入っちゃったんですけど、
はいはい、
恨み節で言うならば、
はい、
ば僕はゲームが嫌いになった理由は、両親にあります。
お、何ですか？深刻な話。
深刻な話です。
お
勉強もこいつしないなっていうので、
うん
うん、中学生上がる段階で、ゲームはもう使うなって言われて封された。まあ別に僕もそこで飽きたっていうのもあったんですけど、だから実はスーパーファミコンからゲームはほぼやってないんですよ。
へぇー。
で、大学。うん。で、大学生になった時に、社会人になったタイミングかな、うん、大学生になったタイミングから、プレイステーションが流行って、パラッパラッパーが無償にやりたくなったから、買って、しばらくやって、もうええわ、と思ってまた、封印。
もったいない。
うん。あと、グランツーリスもちょっとやったぐらいかな。で、それで終わっている。あともう一つあります。封印されたものが。
あ。
当ててください。
親に、
うん、
親に封印された、
うん、
中学校の時です。それは
中学校の時ですね。中学校ってやっぱり勉強しなきゃいけないから、はい、お前はこれをやるとダメだって言われた、は
い、あじゃあやっぱラジオとかじゃないですか。
正解。
あやっぱ
正解。ラジオを取り上げられました。それはなぜかというと、ラジオ、深夜ラジオずっと聞き続けるから。
うんうんうん、
だから、その当時僕らは、1989年に中学校1年生だったんですけども、うん、FM802 が中2ぐらいの時に、
うん、
要は J、こっちで言うと JWave ね、
はい。
ジャパン FM リーグの方の曲が、うん、解説されるのが大体89年とか90年ぐらいなんです。
あ、そんなもんでしたか。
そこに立ち会えてないんですよ。
ああ。そうなんだ。
でもそれでもこっそり小さいラジオを買って聞いてましたけどね。うん
ああでもちっちゃいラジオありましたよね、当
時も
ね。
あったあった、小さい
の。腕時計と合体したやつとかありましたね、う
ん
う
ん。僕はジャイアンツファンでもないけどに、おばあちゃんが買ってくれた、
うん、
昔あったでしょ、パナソニーナショナルの、12球団ごとのミニラジオみたいなんて、
うん。え、そんなあったんですか？
あったんです
よ。
それを、おばあちゃんの形見でもどっかなくなっちゃったけど、
うんうん、
その当時、何も考えてなかったんでしょ
う
ね。ジャイアンツはボールくん。
ああ
ボールのマスコット。
あるね、確かに。うん、昔のマスコット、ね。
あれのナショナルのラジオを、
うん、
もうおばあちゃん死んでからも片身で残しておいて、それで、サイキック青年団とかを聞いてました。あ、
そうなんだ。
こっそりバレない。
こっそりね。
バレてたと思うけど。で、晴れて、高校に入った時に、うんうん、いやもう高校勉強頑張ったからっていうので、
うん、
コンポをとりあえず買ってもらって、
へ
堂々と机の上にコンポポーンって置くって。
すごいじゃないですか。
これから
コンボ持ってたんですか。
コンボ持ってました。ピクシー持ってました。ピクシー。
え、ピクシーを？
ピクシー。
あのピクシーを持ってたんですか。
持ってたんですよ。
すげえ。
ピクシーを学習机の本棚の上のスペースにゴンと置いてます。
すごい。
地震来たらめっちゃ怖い。
お大人じゃないですか。
お大人ですよ。
本当ですか。
うん。
あら、俺はもう CD ラジカセの時代が長かったですよ。
CD ラジカ、ドデカホーン。
ドデカホーンか、みたいなやつですよ。うん、パナソニックの。
みたいなやつね。そうか、ときめいたこと、スーパーマリオのやつなんじゃこれなんですか。
いや、もう俺、CM 見て、なんか、座った状態から立ち上がった初めてですよ、多分。
ええって。
こんなゲーム出ちゃうのみたいな感じで。
あ、それはスーパーゴエモンの時は思わなかったです。頑張れゴエモン。いや、ゴエモン。
頑張れゴエモンは思わなかったです。
だって、その2メガバイトのなんとか、みたいな。
当時はね。
2メガの何でしたっけ、あのタイトル。
当時は、もう、容量が勝負。まあ、容量が多いほどいいゲームみたいな。
そうそうそう。
振り方してましたもんね。
あれ、2メガの衝撃かなんか、そんな歌い文句でしたよね。
あ、そうなんだ。
今から書いた2メガってそのデータ量の話じゃなくて、なんか別の概念と思ってましたからね。
2メガビットですからね。しかも。
うん。そうか。まあそれでいいとあれですよね。なんか、ずっとディスクシステムの時に、任天堂のスポーツゲームの中でバレーボールってあったじゃないですか。
ありましたね、バレーボール。
バレーボールが、普通のロムカセットで出なかったのは容量の問題なんですか？
あ、それはあるんじゃないですか。
本当に？
うん。
バレーボールってそんなに
ディスクシステムの方が容量だいぶでかかったんですよ。
でかかったから、ディスクシステムでしかバレーボールはできない。
うん。そう。
そんなに変わらんと思うの違うんだ。
いや、違う。そのマスクロームがすぐ進化しちゃったから、そんな変わんないように見えたけど、ディスクシステムが出た段階では、明らかにフロッピーの方が、容量大きかったね。
じゃあ本当はバレーボールもしばらくしたらカセットでできたはずなんだ。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ああ、でもしなかったっていうのは、バレーボールしたい俺みたいなやつが。
まあまあまあ、売れてましたからね、あの時。
バレーボールはね。それ
で。バレーボールか、最初は。
うん。
バレーボールと他なんかありました
よね。だって8日間でエキサイトバイクの方が容量でかいような気がするんだけど。
エキサイトバイクはちっちゃいですよ。
ちっちゃいの？
エキサイトバイクはそんなデータないでしょ、あれ。
あ、だってそうか、同じ図形の連続だから。
ずっと同じ図形ですよ、あれ。
ああ、そうか、逆に少ないのか。
うん。
バレーボールでなんで容量食うのか全然わからなかった。
あ、そう。
うん。
なんでしょうね。わかんないですね、自分も。はい。
いや、もうちょっとあるかなと思ったんだけどな。
何が？
え？あ、女の子にと、まあまあ、前も言ったよな。
女の子にときめいたことはありますよ、それは。
おー。ポリスキさん。
はい。
女性で一番ときめいたタイミングって、どんなタイミングですか？
小学校3年の時のクラス替え、そうそう。
はいはいはいはい。
クラス替えの時に。
いよいよ、そういうの好きよ。
そう。こんな子いたっけっていう。1年、2年にいたはずなんですけど、3年のクラス替え時に初めて好きになった子がいて、その子がもう、その子と、もう毎日一緒のドッジボールの、この、こっち側に入りたくて。わかる？
ああ、あるよね。
ドッジボールで同じチームになるように、毎日それだけ考えてました。
ああ、素敵ね。田舎いるのに知らなかったんだ。
今思えば、いたはずですよね。
それは、ポリシーさんの目が、なんか、入ってきたちゃって、入ってなかったんですよね、今までね。
入ってなかったか、てか、そういうなんか、女の子好きみたいな概念がなかった。
おお、
わかりますか？恋愛の。
僕はおませさんだったから、
早いんだ。
絶えず好きでしたね。女の人のグラビアみたいなんじゃないけど、なんかね、家に置いてあった旅行のパンフレットで女性が水着になってるのを見て、母が言ってましたね。
なんかそれ好きとは違うじゃないですか、それは。
ああ、まあまあ、そういうのあったの。
え？
そういう、女体に対する。
女体に対して勃起したのは、初めて勃起したのは、あれですよ、野球拳、テレビでやってた野球拳。
はいはいはい。
あれ5歳ぐらいの時だったんですけど、もうその時から、勃起はしてましたね。
そうね、チンチンさせたら大きなんねんっていうふうに母親に見せたような気がする。まあ、みたいな。
まあですよね。
まあですよね。まあそういう、まあってしか言いようないわな。まあ、
俺も、その、東横さんも、兄貴がいるからだと思うんですね、
それは。兄貴のストリップストリームに入れるんでね、僕らは。
やっぱり、その、あるじゃないですか、在庫が。在庫っていうか。
遺産っていうかね。
だから、有利ですよね。
有利ですね。
うん。
そうか。
はい。
ときめいたきね。うん。ポリンスキーさん、ポリンスキーさん。
はい。
ポリンスキーさんが今までの人生の中で、こいつだけは許せないっていう人、どんな人でした？
そんな人あんまいないんですけど、無理やり思い出すとしたらなんだろうな、あるかな、許せないって、忘れるんでね、うん、まあでもなんか東横さんに初めて彼女ができた時に、
はいはいはいはい、
一時期遊んでくれなくなった時は怒りましたね。なんでお前この間まで一緒に遊んでたのに、
はいはいはいはい、
なんかいない、
3ヶ月ぐらいで終わったじゃないですか。
いや、その時はでもね、あれはあの部長の部長に憤ってるって話をしましたね。なん
か、あいつ女が出てきた瞬間に、
瞬間にこれかって言ったのは思い出しましたね。
なんか、あ、そんなぐらい、うん、何なんだあいつっていうぐらい思ってくれてたんだ俺のこと。
いや、そうだ、それまでは結構邪険に扱ってたじゃないですか、
うん、
東横さんも。
ああ、なるほどね、うん、あの、いや、逆に言うとあれじゃないですか、ポリンスキーさん、あの、人のもん、人の彼氏になると奪いたくなる嫌な女みたいな感じになって
る。一緒に中尾とかにね、牛丼食いに行ってたのに、はいはい、あいつ
急に付き
合う、急に昼飯とか誘っても来なくなったじゃない、はいはいはい、みたいな、
許せない
許せないってなりました。ありましたね。
あんまりポリンスキーさんはそういう風に人に対して過度に期待もしないし、うんうん、過度に失望もしないから、
はいはい、
あんまりこいつは許せないみたいなんて、
そうね、許せないっていうのはないですね、
う
ん、
まあそうですね、よっぽどそういう嫌な仕打ちにあってるとか、
うん、
っていうのも僕も実はないかもしれないな、
うん、ないでしょ、
うん、
なんでそんな質問したんですか。
いや、そういうのはあるかなっていうところ。ポリンスキーさん、ポリンスキーさん、
はい、
ポリンスキーさんは今話題のクラウドファンディングとか、
うんうん、
なんか物買ったことってありますか？
ありますね。
お、意外とあるんだ。
大阪の、
大阪の、
あの、将棋会館。
おうおう、
今なんか建てて、あの、もともと福島にあった将棋会館が、うんうんうん、今度高槻に移るんですよ。知ってました？
いや、知らなかった。将棋協会は、
うん、
儲かってないんですか？
いや、儲かって、うん、まあ、そんな商売はうまくなさそうですけど。
なぜ福島から、高槻に、
うん、高槻はなんか今、将棋の街みたいにしたいみたいな。
そうなの？
そう。
なんか高槻に有名な棋士がいたりするの？
いや、聞いたことないですけど。高槻に将棋会館が移るんですよ。
移るんだ。
で、それで今やってるのかな、もうあったと思うんですけど、うん、クラウドファンディングでその将棋会館を建てる、うん、まあ、移設するから、
彼儲けてるんやから別にいないやろって思うけど、
まあ、応援してくださいみたいなクラウドファンディングがあって、うん、それで5万円払うと、
うん、
その支援しましたってプレートを名前がつけてもらえるってやつがあって、
お、5万やったら
5万払いましょう。
すごいな。
なんで？あ、こんな機会ないわと思って。
あ、でも将棋ファンだったら、そうそう、やっぱりその名前を残すっていう、名盤を残してくれるっていうのは、
まあ、そう、いや、これはこんな機会ないでしょうと思って、支援します。
プレートでしょう、
はい、
神社とかの石碑とか、ああいうのだったらちゃんと掘ってくれるじゃないですか、
はいはいはい、
でプレートってちょっと信用できなくなくない？
いや、いいんですよ、一瞬で。
え、
一瞬でもいいですよ。
なんかハゲてきてさ、もうなんかもうよくわからんわみたいな感じになって、うやむやにされて、うさむしょになっちゃう可能性ってないのかなっていう。いや、
あるかもしれないですけどね。
お
ー、それはしましたよ。買いました。
買ったんだ。
うん、
それどれぐらいの大きさで？
まだ、だから、移設されてないから見てないんですけど。
見て、これって。
まあ、これってなる可能性は結構ありますよ。
これってなるぐらいいっぱい集まってるかもしれない。
うん、いっぱい集まってると思うんで、
た
ら
いいね、
多分、
うん。そこで写真撮るわけでしょ？
そうそう。
で、Facebook に上がるんでしょ？
そうそうそうそう。
ああ、じゃあ、じゃあいい、ね、
そのためですよ。
あ、
そのための。
そのための、
はい。いいねをもらうため。
いいねをもらうために。5万円。
そうです。
ああ、他は何かありますか？
他ね、うん、あるよ。
でもどちらかというと 結構素敵ですよね、そういう意味では。ものじゃなくて、プロダクトじゃなくて、ことなんだ、どちらかというと。うん、
そうね。まあ、あとは知り合いがやってるから頼まれてみたいな
の
あります。なんか飲食店。
飲食店系もよくありますよね。うんうん、本物のジビエが食べられるこのお店みたいなのが、
うん。そうそう。で、なんかチケットはもらえるけど使わないみたいな。
何なんか新手のパー券みたいな。
なんかね、うん、ソフトドリンクの無料券みたいなのがもらえますけど。
安いな。
別に行かないっていう。
行かない。まあまあまあし、まあまあまあ、ご祝儀だからみたいな。
そうそうそう。っていうのは
ありますね。ああ、僕も物ばっかり買ってる感じですね。
あ、そうですか。
ガジェット系ばっかりですね。
ああ、
そう。
騙されて。
騙されてないですよ。ちゃんとしたやつとか。僕はこの何回か坂本さんと話してるときに出ているこのアンベルっていう名古屋のチューブの傘のメーカーが、ペンタゴン72とか79とか、これは72なんですよ。72グラム。
めっちゃちっちゃいですね。
軽いんですよ。
なこれ。OK ストアとかに売ってるやつでしょ、これ。
もっといいわ。
OK ストアで298円とかで売ってる折りたたみでしょ、それ。
いやいやいや、ワンナはもっと重いんですよ。
本当ですか？
うん。これ逆に軽くて、軽いがゆえに、軽量がゆえに、突風が吹いた時に折れないんですよ、逆に。
うん、うん。
ベラーってめくれて終わりだから。
うんうんうん、
だから壊れにくい。
へ、
壊れるとしたら毎回壊れてる。
ちょっと開いてみて、これ、それ。どんぐらい、どんぐらいっす
で、これが今、アンベルはペンタゴン69まで来てるんですよ。さらに3グラム軽くなっている。
へえ。
これ。
すごいじゃん。わ、ちっちゃ。
うん。
ちっちゃ。
そう。これは、毎回新製品が出るたびに、ご祝儀的に買っていますね。
うん、へえ、うん、そうなんだ。そんな壊れないんだ。
壊れにくいんですね。普通に使ってから。どちらかというと、その付け根が折れちゃうっていうので、ダメになるパターンが、まあまあ、3、4年使ったら、ですね。
へえ。
こういうのを買ったりとか、かな。ポリスキーさん、ポリスキーさん。
はい。
ポリスキーさんに親友っているんですか？
え？親友？
うん。
親友って何かね。
いや、これは、これはね、うん、これはね、非常にデリケートな問題なんで、今さっきポリスキーさんにちょっと開示はしてたんです、さっきね。これ坂本さんとは言ってるんですけど、うん、僕はポリンスキーさんのことは親友と思ってるけど、
うんうん、
ポリンスキーさんは多分僕のことを親友と思ってないだろうな。
いや、思ってますよ。
あ、マジで？
あえて言うなら君ぐらいかな。
あ、そう。
他はそんな。
親友の定義がわからないっていうか、
わかんないけど、
付き合いが長くて、
うん、まあ。付き合いが長いし、うん、まあ、仕事もプライベートも、両方話しててみたいな人は、
そんなに、
そんなおらんで。
ああ、うん、じゃあ、その定義だったら親友かもね。
そうね。奥さんぐらいじゃないですか、あとはもう。
ああ、うん、なるほどね、
うん、
あ。
そのぐらいしか、多分。
基本的にポリ、うん、いや、なんかね、親友ってどちらかというと、はい、弱みを見せる。弱みを見せるっていうか、その腹ばいになってゴロニャン、ゴロニャンはいかないけど、無防備で入れるのも親友なのかなっていうのはあるんですよ。
そうね。いざというとき、金貸してっていうのは多分君ぐらいやと思うよ。
じゃあ僕は多分ボリスキーさんに金貸してって言われたら、わ、うん、かったって言って、今、うん、ATM で限界まで下ろせる50万だけ渡して、うん、じゃあなって。
そうね。もう多分
それから連絡取ら
ない。多分東横さんは、うん、もう、あげたつもりで貸すみたいな感じのタイプの人だと思うんで。
だから、ダッチですね。うん、まあ、君から言われたらね。
多分、だから、取り立てに来ないだろうってことで。そうかな。
いや、だから、ポリンスキーさん、基本的に人に弱みは見せないじゃないですか。
ないからね、弱み。
パーフェクトヒューマンと。
はい。
そう、ね、そうか。
うん、
そうか、弱みを見せないっていうか、陰でめちゃめちゃ泣いてるとかそんなんじゃなくて、
うん、
本当に泣かないんだ、みたいな。
ないですよ。
そらそうやな、大体ね、ポリスキさん、ポリスキさんって言った時に、うん、一番感動したことはあって、カラノさん食べた時って言うやつですからね。
うん、そうです。
そうか、それは普通の尺度で考えちゃダメなんだ。
上下がない。
あ、
振れ幅がすごいちっちゃい。
フラット、
うん、
なるほど、うん、そう言われるとなんか納得してきたな。そういう人なんだって思ったら、
こう多分こうオーロラ見た時とかいう人いると思うんですよ。
いや、いや、世間一般はそういうことを期待してると思う。
オーロラ見ても多分何一つ心動かないと
思う。寒かったわみたいな。
早く帰りたいな。
いや、見たら見たでやっぱり感動はするし、
いやいや、したって言うとは思うんですよ、その場で、
ね、その場ではね、絶対言うよ。
でも、
うん、
全然あの持ってない。
でもポリースキーさんは、うん、このラジオで何回も言ってはいるけど、うん、こいつって思った瞬間何回か僕はあって、
うん、
大学2回生の時に沖縄に夏合宿行った時に、
うんうん、
星見ように見に行こうぜって言って行ったじゃん、
はいはいはい、
行った時にポリースキーさんめちゃめちゃ星座詳しかったのね、
う
ん、この小熊座が ねとか何々座がねって言って、ね、
好きですからね。
それから付き合うことになった女の子を、後輩をちゃんと口説いてたっていうのを着て、見てて、
うん。あ、そうなんや。その時なんや。
うん。
へぇ、
そうそう。その時に、うわ、こいつずるいな、星座とか言うずれて、とか。でもその時は星に関して綺麗なっていう感動があったから、詳しくなったわけでしょ。
いや、
あんまりそういうのではない。
図鑑で覚えてたから。
図鑑か。
図鑑で覚えてたから。
星が素敵だとかっていうわけではなく。星が
素敵だとかじゃないですね。図鑑ですね。
あ、宇宙に対するロマンがとかっていうのではなくて、
じゃない、
図鑑なんだ。
図鑑であったことを言ってるっていう状態です。うん、
お
ー。だから、虫捕まえたら、虫の名前言うでしょ。
ああ、そう、女の子がみんな虫好きだったら虫のこと言ってるのに近いんだ。
そうそう、あ、そうですね。
星と虫が同列なんだ。
うん、いや、もうそういうことですよ。
ああ、ああ、うん、ああ、いろいろ考えて損した。
なんでいやいや、本当に。
ああ、なるほどね。
うん、
いやー、ということでね、ポリンスキーさん、ポリンスキーさん、ムーブを。
はあ、ムーブなんだ。ムーブ。これがムーブ。
ムーブ、ムーブじゃないな。
うん。
ミームですけど。
はいはい。
いや、なかなか面白いもんですね。こういうふと、一問一答っていうのを聞くと。
そうね。
まあ、よくありますよね、有名人とかではね。
うん、
こういうのはね。本当でも、クラウドファンディングって本当、ポリンスキーさんが昔言ってたけど、
うん、
思い出したけど、僕、幕開けが会員になってて、
はい、
大体、毎日のようにメールが来て、うんうん、まあ、チェックはするんですけど、うん、ポリスが一時言ってたのは、あれって昔のジャンプの裏側に載っている、怪しげなグッズ通販だよって言ってたじゃないですか。
本当に。
あれで買ったことある？ジャンプの裏面の通販で。
あるある。ハイピッチ。楽々ハイピッチ買いました。
自転車のあの、うん、スポークに挟んで入れる鉄球、
う
ん、
そうそう。
ハイピッチ。ハイピッチ。速くなるぞ、自転車がね。
ハイピッチ速くなんないね、あれは。
速くなんないの？
速くなるっていう歌い文句ですけど、うん、何にも楽にならない、あれは。
そう。で、僕はジャンプの裏面の広告で、うん、コーラの、コカ・コーラの財布を買いました。
おー、あったね、そういうの、ね。
コーラグッズって流行ってた
んですか？コーラグッズ結構ありましたね。
ありましたよね。
クッションもあったし。
うん、で、ポリスがやってたのは、もう幕開けって、いわばあれの延長線にあるんじゃないかっていう。
延長線ですよ。
確かにそうだな。
だって幕開けのはもうクラウドファンディングとかじゃないじゃないですか、もう。
出
来上がったやつ紹介して売ってますみたいな。
ほんまや。
早く買えばちょっと安いですよみたいな。
ほんまの意味のクラウドファンディングじゃないですよね。
うん、ほんまの意味のクラウドファンディングだったら作る前にお金集めないと。
うん。確かに。
うん。
だから出てくる商品がなんかいちいち男心をくすぐるようなくすぐらないようなっていうラインナップが出てきて。
うん、そうでしょ。
そうなんですよ。
ハイピッチが出てきたら買いますよ。
ハイピッチ2024、令和最新版。
いや、もう作ってくれる、誰かが作ってくれたら、俺は買ってもいいですね。
ハイピッチ僕らの世代はときめきますよね。
ときめきますよ。
ね。
うん。あと、自宅の、自宅用のサンドバッグとか、パンチングボールとか。
ブルワーカーみたいなやつ、ね。
ブルワーカーはもうあれ、もう、一番表さんじゃなくても、
まあまあ、
表にの、中の広告ですけどね。
ね、渡辺式暗記法とかね。
そう。あれもだから中面の広告でしょ、あれは。
まあ、変わらんか、
うん。
はい。ということで、ポリンスキーさん、ポリンスキーさんっていうミームの回でした。はい、まあ、なかなか面白いんです。佐野さんにも
一回やってみる。これ、他の人にもやってみてほしいですね。
うん、これね、楽。
まあ、でもなんか話すことありますね。
なんかあるでしょ、うん、といったら、あ、そういった俺もみたいな、うん、このムーブで皆さんの会話広げるっていうのは、うん、最初だけ演技すりゃいいんですよ。なんだいってこれ慶応芸語も、もあの飲み会でやったら盛り上がるかもしれないですよ。
普通にあるかも
しれない、ね、あるある、なんか楽しそうですよ、ね、楽しい。ぜひ皆さんご取り組みは、はい、もらえたらなと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら、
はい、さよなら。